特集、今から始めるフレイル予防、いつも元気なあの人になる。問い合わせ先、健康長寿課健康増進担当。新型コロナウイルス感染症の影響による自粛生活の長期化は、生活不活発の状態を招き、フレイルの進行を加速させています。今から始めるフレイル予防で健康長寿を目指しましょう。フレイルとは、英語でフレイルティ、F-R-A-I-L-T-Y、虚弱を意味し、心身の状態が健康な時よりは弱っているものの、介護が必要なほどではないという健康と要介護の中間の状態にあることを言います。フレイルは兆候を早期に発見して日常生活を見直すなどの正しい対処をすれば、進行を抑制したり健康な状態に戻したりすることが可能です。フレイルを引き起こす要因。フレイルに陥る最も大きな要因の一つは筋肉の衰えです。年齢を重ねるにつれ、筋肉が衰える現象をサルコペニアと言い、この筋肉の衰えが栄養不足、転倒、骨折、認知症になるリスクを高め、要介護状態へとつながっていきます。また、活動意欲の低下もフレイルに陥る大きな要因の一つです。外出の機会が以前より減った。おいしいものが食べられなくなった。活動的ではなくなったという人は、フレイルの危険信号が灯っていると考えられます。予防のコツ。毎日生き生きと健康的な生活を送るために、しっかり噛んで、しっかり食べること、運動をすること、社会参加をすること、人との交流をバランスよく実践することが大切です。フレイルを知って自分のフレイル度を認識し、予防、改善することで健康長寿を目指しましょう。ここに健康長寿3つの柱がイラストで表されています。出典、東京大学高齢社会総合研究機構飯島克也、フレイル予防ハンドブック。3つの柱、1、運動、身体活動、運動など。2、栄養、食、口腔機能。3、社会参加、趣味、ボランティア、就労など、この3つの柱が輪のようにつながっています。また、体操をしている姿や、食卓を囲んでの食事、外で趣味やボランティア、就労などをしている姿が書かれています。イラスト終わり。インタビュー。今こそフレイル予防の基本を、そして地域のつながりを。東京大学高齢社会総合研究機構機構長教授飯島克也さん。フレイルチェック考案者であり、まちづくりを通しての虚弱予防などを研究している。ここに指輪っかテストのポーズをとり、にこやかに笑っている飯島克也さんの写真が添えられています。新型コロナウイルス感染症の影響で重い空気感が続いていますね。ご高齢の方が重症化しやすいことは間違いありませんので、今後もマスク、手洗い、3密回避などの感染予防の基本を継続することが大切です。一方、この1年間のデータを全国から集めたところ、 自粛生活の長期化による生活不活発を基盤とする心身機能の著名な低下、いわゆるコロナフレイルともいえる状態に陥っている高齢者が多いことが見えてきました。外出頻度の著名な低下と同時に、食事の乱れ、人とのつながりや地域交流の低下などが大きな影響となり、筋肉量の減少、足腰だけでなく特に体幹部分、握力低下、ふくらはぎ周囲長低下、腸は長い、滑舌低下などを示す地域高齢者も決して少なくありません。今改めてフレイル予防の基本である栄養、食、口腔、運動、社会参加のすべてを日常生活に継続的に溶け込ませることが重要です。そして地域でのつながりを維持しましょう。いずれこのコロナ問題が落ち着いた際に、地域でのつながりや結束力が今まで以上にアップできることを目指して頑張りましょう。まさにピンチをチャンスにですね。ポイント1、食事でフレイル予防。食事の準備が面倒でつい同じメニューで済ませてしまう。最近病気でもないのに痩せてきた。そんな傾向はありませんか？気づかないうちに健康的に生きるために必要な栄養素が足りない低栄養状態になっているかもしれません。低栄養を予防することはフレイル予防につながります。いつまでも生き生きと健康的な生活を送るために、食事でフレイルを予防しましょう。食生活のポイント、バランスよく多様な食品を摂ろう。食事バランスを整えるために、さあにぎやかにいただくを意識した食事がおすすめです。一日の食事の中で10品目のうち7品目以上を揃えると栄養のバランスを整えることができます。主食、ご飯やパンと組み合わせてバランスの良い食事を心がけましょう。さあにぎやかにいただくの頭文字を使った食品を紹介します。さ、魚、あ、油、に、肉、ぎ、牛乳、乳製品、や、野菜、か、海藻、に、い、芋、た、卵、だ、大豆、大豆製品、く、果物。ここに目指せ7品目以上と書かれて調理された料理が並んだ写真があります。タンパク質をしっかり摂ろう。タンパク質が不足すると筋肉量が減り、サルコペニアに陥ってしまいます。タンパク質を多く含む魚、肉、牛乳、卵、大豆を意識して摂るようにしましょう。腎機能が低下しているなど健康状態に不安がある方はかかりつけ医に相談しましょう。タンパク質強化のレシピを紹介しますので、ぜひ作ってみてください。タンパク質を強化、おうちで簡単レシピ。牛肉と豆腐の生姜煮、材料2人分、牛切り落とし肉薄切り120g、焼き豆腐1/2丁、長ネギ1/2本、生姜1/2片、調味料 A、 だし汁 200ml、 醤油大さじ1/2、 みりん大さじ1、砂糖小さじ1、ゆでたグリーンピース大さじ2。作り方。1、焼き豆腐を縦半分に切ってから 1.5 センチメートル幅に切る。長ネギは1センチメートル幅の斜め切り。生姜は千切り。2、鍋に調味料 A と1の千切りの生姜を入れて火にかける。煮立ったら残りの1の焼き豆腐と長ネギを加え、牛肉を加え5分ほど煮る。3、グリーンピースを加え、一煮立ちしたら火を止めて器に盛る。ここに器に盛り付けられた牛肉と豆腐の生姜煮の写真があります。豚とトマトのふわふわ卵とじ。材料2人分。豚ロース赤身薄切り肉 80g、 トマト1個、玉ねぎ1/4個、卵2個、調味料 A、 みりん大さじ2、塩コショウ各少々、オリーブオイル大さじ1、塩コショウ各少々。作り方。1、トマトは2センチメートル幅のくし形切り、玉ねぎは薄切り。2、ボウルに卵を溶きほぐし、調味料 A を加えて混ぜる。3、フライパンにオリーブオイルを熱し、豚肉と玉ねぎを炒める。肉に火が通ったらトマトを加えてさっと炒め、塩コショウを振る。4、2の卵液を回しかけ、全体を大きく混ぜるようにさっと炒めて火を止める。ここに器に盛り付けられた豚とトマトのふわふわ卵とじの写真があります。手頃な食材を使用した四季ごとの高齢者向け健康レシピを健康長寿課にて配布中。減塩、時短レシピも紹介しています。6月は食育月間です。市では食を通じた健康づくりを推進しています。取り組みの一つとしてバランスの良い食事の普及啓発を目的にパネル展示を行います。場所、市役所1階ロビー。期間、6月9日水曜から22日火曜。なお、6月18日金曜は、市食生活改善推進員協議会による食事実物の展示、9時から14時、や手洗い体験、9時から12時あり。今年度のテーマは3.1.2弁当箱法。体、心、暮らし、環境に健康な一食。3.1.2弁当箱法と書かれ、主食3、主菜1、副菜2の割合で作られた弁当のイラストがあります。出展 NPO 法人食生態学実践フォーラム。ポイント2、運動でフレイル予防。おうちでできる体操を紹介。メモ、体操はゆっくり行うと効果的です。体操中に息を止めてしまうと血圧の上昇を招く恐れがあるので、数を数えて行いましょう。回数はご自身の体力やその日の体調に合わせて調整してください。外出の機会が減って運動不足になっていませんか？お家でできる体操を紹介しますのでやってみてくださいね。でも無理は禁物ですよ。とフレイルサポーターの写真とともに掲載されています。つま先上げ、かかと上げ。足首を動かしやすくして、 ふくらはぎ、すねの筋力を強化することでつまずきにくくなります。1、椅子に座って両足を軽く開きます。2、1、2、3、4でつま先を上げ、5、6、7、8で下ろします。この動作の写真がここに掲載されています。3、次に1、2、3、4でかかとを上げ、5、6、7、8で下ろします。かかとを上げている写真が掲載されています。5回を目安に頑張ってみましょう。立ち上がり、下半身の筋肉バランスをよく鍛えることで立ち上がりが楽になります。便座に座るように行うのがポイントです。1、椅子に浅く腰掛けます。両足は肩幅に開き、足裏をしっかり床につけましょう。2、腕を胸の前で組みます。このポーズの写真が掲載されています。3、体を少し前に倒してから1、2、3、4でゆっくり立ち上がります。立ち上がりと立ち上がった姿の写真があります。4、お尻を突き出し、5、6、7、8でゆっくり座ります。なお、5回から10回を目安に頑張ってみましょう。足の横上げ、お尻の横の筋肉を鍛えることで安定して歩けるようになり、転倒しにくくなります。1、椅子の背もたれやテーブルなどにつかまって立ちます。2、1、2、3、4で足を横に上げます。体が傾かないようにしましょう。足の幅は30センチメートルくらいで、足先は前へ向けます。3、5、6、7、8で元の位置まで戻します。上げる足と反対側に体が傾かないようにと書かれた1と2の後ろから見た正しい動作の写真があります。なお、5回を目安に頑張ってみましょう。終わったら反対側の足も同じように行います。市内で気軽に参加できるイベント紹介。運動は筋力や体力の向上だけでなく、爽快感を得られ気分転換にもなります。市では健康づくりの一環としてさまざまな事業を実施しています。運動は一人で行うよりも誰かと一緒に行う方が習慣化しやすくなります。ご自身の健康のために一緒に体を動かしましょう。皆さんのご参加をお待ちしております。フレイルサポーターが市内で気軽に参加できるイベントを紹介しますと言っている写真があります。ラジオ体操。ラジオ体操は子どもから大人まで誰もが気軽にできる運動です。市内では現在25箇所で朝のラジオ体操が実施されています。申し込みは不要ですので、各会場にて直接ご参加ください。開催日時や会場については市役所で配布しているチラシまたはホームページをご覧ください。ここにラジオ体操会場一覧はこちらと書かれた QR コードがあります。満開の桜の下でラジオ体操をしている写真があります。手入れ健康ウォーク。鶴ヶ島ウォーキングクラブの指導のもと、市民センターを中心とした3キロメートルから5キロメートル程度のコースを歩きます。日時、7月9日金曜 9時30分から12時。場所、西市民センター。持ち物、飲み物、タオル、帽子、レジャーシート、筆記具。その他、リックサックなど両手が空く服装。申し込み、6月2日水曜から健康長寿課健康増進担当へ。女性1人、男性2人がウォーキングをしている写真があります。はつらつ元気体操クラブ。生活機能の維持、向上を図り、自立した日常生活の継続を支援するため、体操クラブを開催しています。対象、市内在住の65歳以上の方、介護保険の認定を受けていない方、事業対象者の決定を受けていない方、及び医師から運動制限を受けていない方、年2回参加者を募集します。次回の募集は広報10月号でお知らせします。前に立っている講師が両手を顔の付近まで上げ、指と指がくっつかないように開いています。受講者も同じポーズをしている写真があります。ストレッチ教室。最近足腰が弱くなった、つまずきやすくなった、運動を始めてみたい、そんな方にぴったりの教室です。対象、市内在住の65歳以上の方、介護保険の認定を受けていない方、事業対象者の決定を受けていない方、及び医師から運動制限を受けていない方、年2回参加者を募集します。次回の募集は、広報8月号でお知らせします。ここにストレッチ教室でストレッチをしている様子の写真があります。なお、屋外での実施であり、参加者同士の距離を十分保っているため、状況に応じて適宜マスクを外して実施しています。フレイルサポーターが市内で気軽に参加できるイベントを紹介しますと言っている写真があります。
ポイント3、口腔ケアでフレイル予防。硬いものが噛みにくくなった。お茶や汁物でむせる。といった傾向はありませんか？そのような方は、お口の機能が衰えているかもしれません。お口の機能が衰えると、体だけでなく、精神的、社会的な面にも大きな影響を与え、放置すると寝たきりや要介護状態に進行するリスクも高まります。しっかり噛んで、しっかり食べるためには、日頃の口腔ケアが大切です。いつまでも自分の歯でしっかり噛むために、口腔ケアでフレイルを予防しましょう。口腔体操で、食べたり飲み込んだりする機能を保とう。舌体操は、お口の筋肉強化に加え、誤嚥を防ぐ効果、唾液の分泌を促す効果があります。ぜひ取り組んでみましょう。その他にも、頬の膨らまし、早口言葉、音読など、自分の好きなこと、できることから取り組み、お口の筋肉をしっかり動かして、健康を維持していきましょう。ここに、舌体操の4枚のイラストがあります。1、上下に出す。舌を出し、上下に動かしている様子。2、左右に動かす。3、唇をゆっくり舐める。左回り、右回り。4、舌打ちをする。舌を鳴らす。イラスト終わり。メモ。口腔ケアのポイントは、口の中を清潔に保つこと。食べたり飲み込んだりする機能を保つこと。定期的に歯科検診を受診することです。ここに、フレイルサポーターの女性が 口を閉じて舌をぐるぐる回すだけでも効果があります。と言っている写真があります。ポイント4、社会参加でフレイル予防。感染症対策で外出を控え、人との交流が減り、一人で過ごす時間が多くなっていませんか？社会とのつながりを失うことがフレイルの入り口になります。栄養や運動に気をつけて生活していても、社会とのつながりが減り、社会参加の側面が弱っていくと、心身のさまざまな側面がドミノ倒しのように弱くなる傾向があり、健康な生活を維持するのが難しくなります。外出しにくい今の状況こそ、家族や友人がお互いに支え合い、意識して交流することが大切です。直接会えない代わりに、電話やメール、手紙などで連絡を取り合い、つながりが途切れないようにしましょう。また、屋外など開放された場所でのラジオ体操やウォーキングなども、筋肉の衰え予防だけでなく、気分転換になりおすすめです。ドミノ倒しにならないようにとタイトルのあるイラストがあります。社会とのつながりを失うことがフレイルの最初の入り口ですとキャプションがあります。イラストは、社会とのつながり、生活範囲、心、お口、栄養、体と書かれた6個のドミノが倒れかかっている様子です。出典、東京大学高齢社会総合研究機構、飯島克也、フレイル予防ハンドブック、イラスト終わり。フレイルチェック測定会。市では、フレイルを知ってもらい、自分ごととして認識してもらう機会として、フレイルサポーターによるフレイルチェック測定会を開催しています。測定会では、自分の心と体の健康状態のチェックや、筋肉量などを測定し、フレイルを予防するために必要なことは何かを学びます。いつまでも生き生きとした生活を送るために、フレイルチェック測定会に参加して、フレイルサポーターと一緒にご自身の健康について考えてみませんか？フレイルサポーターとは、東京大学高齢社会総合研究機構考案の養成講座を受講した一般のシニア世代の方々で、現在9名で活動しています。主な活動は、測定会のほかに、勉強会やフレイル予防に関する PR 活動も行っています。次回の測定会、対象、市内在住の65歳以上の方。日時、7月8日木曜14時から16時。場所、北市民センター。定員10人、申し込み順。申し込み、6月7日月曜から健康長寿課健康増進担当へ。その他、その他の日程については、各市民センターでチラシを配布しているほか、随時広報にてお知らせします。ここに7枚の写真があります。2枚は、フレイルチェック測定会で活動するフレイルサポーターの様子が写っています。あとの5枚は、手足の筋肉量の測定の様子、滑舌をやっている様子、立ち上がりテストの様子、ふくらはぎの周囲の長さを測っている様子、握力の測定をしている様子の写真です。写真終わり。私たちがフレイルサポーターです。山越幸男さん。写真が添えられています。日々どんな活動をしていますか？フレイルサポーターとしての活動はまだ始まったばかりで、自分も勉強しなければと思っています。まずは市民センターでクラブ活動をする際などに、フレイルって知ってる？と仲間に聞いてみたり、 知っている人と知らない人が半々くらいという実感です。測定会のことを伝えて参加を呼びかけたりしています。活動に対する思いを聞かせてください。自分自身の目標として、せっかく生きているのだからピンコロで人生を終わりたい。そのためにフレイル予防の活動に参加しています。自分が健康でなければ人に大きなことは言えませんからね。クラブ活動を一つとってもなかなか新しい参加者がいない。仲間に入るということが難しいのではないでしょうか。フレイル予防の活動がコミュニティの中に入っていくきっかけになればいいなと思っています。フレイルを防ぐために大切なことは？みんな同じだと思いますが、楽な方を選びますよね。家でテレビを見ながらゴロゴロしていた方が楽だから。ですが、食事や運動に気を使うだけではフレイル状態を脱しきれません。社会参加が大きなキーポイントになっています。この重要性について自分の活動を通して皆さんに示していければと思っています。健康寿命をいかに平均寿命まで伸ばすか、一人でできることには限界があります。みんなで協力して輪を広げていけば、介護費用などもかからずに済むようになりますよね。みんなで頑張る。これが大切なのではないでしょうか。